私は中国山地の山あい、雪深い土地に生まれ育ったせいか、なんとなく春という季節に心惹かれます。かつて私が小学生であった冬の日、一晩に大雪が降ると、一年生の私にとっては胸までもある雪。当時は今のように道路の除雪作業も行き届かず、親たちは足に雪輪を履き、雪を踏み固めながら小学校までの道のりを歩いてくれるのでした。親の後ろを6年生から1年生へと順に一筋の道を歩いて登校したものです。その時は自分が歩くだけで精一杯でしたが、今にして思うと、大人であろうとも新雪を踏みしめ歩むということは大変な作業であったはずでしょうが、後ろを通学する子どもたちのため、親たちは自分の大事な仕事として黙々と歩んでくださったのでしょう。どの道も私に先立って前を歩んだ方がいてくださるということはありがたいことです。親鸞聖人がお亡くなりになってからすでに750年以上が経過しましたが、その念仏の教えは私たちの先祖先達の方々によって大切に伝えられました。いや、大切なことだから時代を超えて伝わってきたのかもしれません。今日よくわけのわからないもの、魅力を感じないもの、自分の得にならないものは瞬く間に淘汰され、あるものは形を変え、あるものは姿を消していきます。そういう中に一つの教えがいくつもの時代をくぐり抜け、多くの人々の人生を貫いて伝わってきたのはどういう理由なのでしょうか。おそらくはいつの世にあっても、どんなに豊かで便利な時代が到来しても、一人の生身の体を持った人間がその一生を歩むということがこの上なく厳しいことで、縁によって波のように押し寄せてくる悲しみや苦しみが尽きることがなかった、その生きることの悲しみに寄り添うようにして念仏の教えは伝わってきたのでありましょう。慌ただしく過ぎ去っていく日々の中でふと立ち止まり、よくよく自分自身の人生に目を凝らしてみますと、外を見ても内を見ても思い通りにならないこと、報われないことのなんと多いことか。皆さんはいかがですか。しかしながら、私たちの先を生きてくださった先輩方は、思い通りにならない人生の現場を通して教えの間違いないことを確かめ確かめ伝えてくださった。すべての人があなたを見捨てようとも、私はあなたを見捨てないという仏様の声が闇に泣く人生に光を当てていく。真実の教えは人間の苦悩の中にこそ静かに働いてくださる教えであります。逆に順風満帆、思い通りの日送りの中では確かめようのない教えが逆境や苦悩を通して明らかにされていく。そういう意味で念仏の歴史は同時にまた人間の悲しみとともに歩んできた歴史でもあります。西暦1201年、親鸞聖人は京都吉水、今でいうところの東山あたりに法然上人を訪ねられました。法然上人の口から親鸞聖人の耳に入った念仏の一道は、以来800年を超えて 多くの方々により確かなものとして私たちのところにまで伝えられてきた道であります。しかも私が踏み外すことのないようしっかりと踏み固められた道、どんなにたくさんの悲しみを抱え込み、おおよそ世間的な幸福とはほど遠いところで生きていると思われる方にも開かれた揺るぎない道であります。この厳しくも険しい現代社会のただ中に生きる私たちは、大切な次の世代を生きる方々に何を残し、何を差し出すことができるのでしょうか。形あるものや経済的なことも大切かもしれませんが、本当に大切なことは形のないもの、すなわち苦悩の人生を念仏の教えに育てられながら確かな道を歩ませていただけば、その歩みこそが後の世代の方々に願われていることなのでありましょう。遅ればせながらもうすぐ私の在所にも花だよりの季節が到来します。冬の厳しさにかじかんだ時を経て春を迎える喜びはひとしおであります。